妻ごと保存会ができ、最初の会員は10名程度だったそうです。共に強い気持ちを持ち、保存運動を頑張ってきたそうです。今では全国にいくつかの妻ごと教室を持ち、地元の小中学校の生徒たちをはじめ300人近い方が興味を持ち、妻ごとを学び、伝統を守っているそうです。小中学校での活動はボランティアでやっており、毎週1回妻ごとから先生まで全て貸し出し、次の世代に妻ごとを伝えていく後継者になってくれたらと強い思いからやっているそうです。小池さんは妻ごとを保存伝承しなければという強い気持ちがある中、去年の妻ごと保存会45周年を機に現役からは一線退き、指導の方に専念することにしました。これまで最前線に立って妻ごとを演奏し指導していた仲間たちも80歳から90歳前後になり引退を決意したそうです。これからの活動、妻ごとの保存伝承していくことを自分たちでできなくなってしまうのは悔しいですが、後継者たちを信じ保存伝承のバトンを託したそうです。しかし小池さんは妻ごとの保存伝承に関して悩み事があるそうです。
その一緒に始めた人たちがみんなこの去年45周年したんですね。で50周年までと思ったんですけども、とても自信がないということで、あの45周年を機にみんな第一線から引いたんですよ。それであとね、後継の方たちに守っていっていただかなければいけないんですけれど、で幸いまあ一生懸命になってくださっているお弟子さんたちもたくさんいるんですけれど、どこまでしてくださるか、やはりあの私たちのようにも何にもないところからの出発だったんです。それこそもう先生はない、あのことはない、爪はない、旅館はないって、もう何にもないところからの出発を一からやって、あの育ててきた会なんで、そのスマホに対する思い入れがもう全然違うと思うんですね。まあみんなやってくれてるんですけど、今はまたこうやり直すというか、あの育て直すというか、今までは自分たちがしてきたんですけれど、あのこれからまたしばらく大変じゃないかなとは思いますけどね。
これからも一つの音楽のジャンルとして認められていたいという強い気持ちが表れているなと感じました。現役の演奏者から退いた小池さんは、これからは後継者たちの指導に力を入れると同時に、今一つ妻ごとの普及を強力なものにしていきたいとおっしゃっていました。妻ごとは弾き歌となっており、妻ごとの古典曲は通常50曲ほどと言われています。その四句の難しさが一番のネックになります。演奏者がその四句を理解し気持ちを込めて歌わないと、人の心を揺れ動かす音楽を奏でられないと考えます。聴き手も四句の意味を理解していなければ伝わるものも伝わってきません。インタビューで小池さんもおっしゃっていましたが、もっと勉強しないといけないとは、技術を磨くだけではなく、自分が四句を理解し四句の意味を伝えられなければならないからではないでしょうか。皆さん、小池さんが妻ごとにかける思いの強さ、分かっていただけたでしょうか。妻ごとを保存し伝承していかないといけないといった強い使命感から始めた妻ごと保存会、先生もことも何もないところからのスタート、工夫に工夫を重ね一つの音楽として妻ごとを認めてもらえるようになりました。小池さんの妻ごとを邦楽の一ジャンルとして認めてもらい、認められ続けたいという気持ちはとても強く、現役の演奏者から退いてもこの強い気持ちが消えない理由を僕は実際に取材させてもらい、様々な話を聞いていくうちに感じられたような気がします。またお話を聞いて、伝統を守るには様々な壁を乗り越え、インタビューの中であったように、伝統を守るということは大変なことなんだと改めて実感させられました。 本作品をお聞きくださりありがとうございました。それではさようなら。